はい、スガッツさん。あ、ごめんなさい。あの、藤原スガッツさん。
本当に、本当にやめて。
藤原スガシさん。あの、次に切ってもらうメディア作品は何なんですかね、
はい、あと何見た映画の話。
見た映画の話。そう。はい、
あと、そのちょっと前、シングルテラマンは初日に見に行ったけど、そのちょっと前に、うん、あの、ドクターストレンジ、マルチバースオブマットネス。
MOM。
うん。
はい。あ、それも俺も見ました。
見た？
見ました。はい。
うん。
うん、まあ、これもどこまでネタバレ、ネタバレも何もないか。まあ、
うん、
サムライミですよね。うん、
いや、僕さ、
はい、
ね、今年の1月からずっと MCU 集めてきて、はい、今回が初めて映画館で見る MCU。
あ、ようやく追いついたってやつですね。
そう。
うん。
でさ、なんかネタバレをね、見ないようにしようと思いつつも、うん、やっぱし、うん、タイムラインとかで流れてくるわけ。
うん。
うん。だからなんか、さ、最近の、なんか映画絶賛するやつって、
うん。
なんか大げさに言わねえみんな。
まあいいんじゃないですか、それは。それはね、そのそういうツイートがバズるだろうし、
実質資料の腹渡と MCU がつながるだなんて笑うみたいな。
まあまあ、あ、そういう意味ね、そういう意味ね。
ばっかじゃないと。
いやいや、怖くない
。どうせ映画飛行とか読んでんだ。
怖い。映画飛行嫌いだな本当に。
なんかそういう、はい、なんかまあわかるよ、あの、見て面白くて興奮して大げさに物を言ってしまうっていうのは分かるんだけど、はい、
ちょっとそれは詐欺ですかね。
なんか
あの電子計算機使用詐欺罪に通った方がいいですかね。ツイッターの使い方間違ってるって。
そう、なんかちょっとその大げさに、はい
はい、A 社に1万ドル1万ドルずつ4600万円を
っていうのは思ったけど、はい、まあでもうん、はい、まあ、まあ、面白かった。ワンダービジョンも見たよ、その前に。
まあね。まあ、それがなんかもうね、めんどくさいっちゃめんどくさいよね。見ておかないと話が通じないっていうのが、で、まあ通じなかないんだけど、でも、あまりにもストーリーとして成り立たないじゃん。あれでいきなり、ワンダがああいう行動に出るっていうのが。ね、まあ、うん。まあ、その代わり、作り手としたら本題にもう開始5分でいけるからいいんだろうけどね。
うん。いや、だからさ、うん、まあ今回のちょっとね、最後のネタバレはしないけど、
はい、
MCU って他の作品でもさ、
うん、
最後にちょっとおまけあるじゃん。
はい、はいはいはい、
うん、
あの。あれ結構ストーリーにね、次回以降のストーリーにかかってくる重要なものがね、スタッフロールの後に出てきますよね。
うん、そう、でもさ、あれって僕ほら MCU 今年から入った弱者なんで、
はい、
わかんないんだけど、毎回さ、最後おまけで誰か出てきたとして、
はい、
うおーってなるのか、
はい、
誰がお前ってなるのか、
はい、
どっちが正しい。
まあ、俺は正直誰お前だけどね。
え、
な、
ね、
どういうことだったら、三岡さんとか日野くんとかだったら、おおーとかってなるんだろうけど、あの、わけのわかんないキャラクター、なんかさ、なんだろう、変な、何このダサい格好したやつっていうのがあって、
そ
う、しかもそのダサい格好のやつが、ついに出るとドンみたいな感じで出るから、お前ね、どう反応していいのか分かんない。
あの、ね、あれ、ほら、まあ、これはもうネタバレしていいよ、ね、はい。その、前作、エターナルス。
はい。
あれ、最後。
そう、あの最後ね。
すごい、
クソダセーやつが。
めっちゃドヤ顔で出てきて。
そうそう。
でしかもエロスとかそういう名前なんだ。
あとパンだったっけ、パーンと。
そう、なんかそんなようなやつで。え、何って言ってさ。まあ、あれもだからもしかしたら、あのほら、ウルトラマンがある程度。
いや、それはもちろんそ
うだ、ね、日本人の基礎教養的にある、う
ん。いや、もちろんそう
で。
もしかしたらじゃなくて、絶対そうでしょ。
うん、アメリカ人が見たら、おーってなるね、きっと。
うん、だからね、それこそ、ウルトラマン、シングルトラマン見てて、いきなり、平成ウルトラマンとかが出てきて、おおとか、俺ですらならないけど、
うん、
まあアメリカ人とかだったらならないよね、そりゃね。
ならないね。うん、だからさ、ね、なんか、うん、それは今回もちょっと見てて最後の方とかね、うん、思ったけど。
あれはね、なんで、最後、 後のやつは別に、つまりそういう文脈じゃないってことでしょ、今回は。MOM は。ただのギャグで終わるってことじゃないの。
え、違うみたいよ。なんか僕も。
あ、ごめん、だから2つあるじゃん。あの、最初のアニメ的な、かっこいいスタッフロールが終わって、ポンって出てくる、うん。あとエンドロールが、長いエンドロールが全部終わって出てくる。
うん、あ、それじゃなくて、その、うん。あの、途中、だから、今の言い方で言うと、前の方だよね。
うん、1個目の方ね。1個目の方は何だっけ、
うん、なんか変な人いたじゃん。
あ、いや、あ、もう、あ、そっか、もう、ダメだな、忘れちゃったな。まあ、でもそんなレベルってことだもんね。全くおって思わなかったら忘れちゃうんだもんね。
うん、
逆に2個目の方は覚えてるよ。だから。あれはもう、サムライミー、サービス。
そうそうそう。
サムライ。
入れてるからね。
うん。ね。うん、ね。だから、マジで、なんだっけ、仕様の腹渡のブルースやね、うん。なんだっけ、名前。
ブルース・キャンベル。
だから、役名は。役名がブルース・キャンベル。
アッシュ
、うん。アッシュが出てくるんじゃないかって考察もあったよね。事前考察では。アッシュが仲間として、MCU のアベンジャーズの中に。ブルース・キャンベルが出るってことはもう確定したから、アッシュが参戦とか。
なっ、ね、そうだったよね。だから僕、てっきりそうだと思ってたの。
まあ、俺も、まあ、今回だけの特別参戦ね。もう次回以降出てこないけど、
うんうん、
だと思ったら、まあ、ちょっとがっかり。
ね。
まあ、アクションできないだろうしな、もう、ブルース・キャンベル。だから、アッシュじゃなくて、なんか、あれいたよね。スーパーヒーローのやつあったよね。
え、何？
最後、アッシュ、ブルース・キャンベルが出てくる。面白いやつ。スーパーヒーローもので。
え、ダークマン？
あ、ダークマンだっけ。
あ、はいはいはい。ダークマン最後ね。
そうそう。
うんうん、
ダークマン、ブルース・キャンベルのダークマンが出てくるのかなとかね。
そうね。ね、うん、まあ、うん、まあでも、まあやっぱでも面白かったよね。
うん、だからもう、後半が完全に侍意味だからね。
うん、うん。
いいの、まあ、って思ったけどね。
うん。
いや、俺たちはいいけど。
うん。
女の子とか多かったよ、すごい。それこそ、サムライミ一本も見たことない、まあ、年代的にね。まあ、わかんない、うん。映画ファンだったら、ね、それこそ、DVD とか、
うん、
サブスクとかで見てるかもしれないけど、でもまあ、普通に考えたら、世代的に見てない。しかも、まあ、あんまりジェンダーに組んでもないけど、やっぱり男の子、映画じゃないですか、うん、サムライミって。
うん。
うん、やっぱり、それは女性はあんまり見てないだろうなっていうのが、ただ、ドクターストレンジだから、めちゃめちゃ多かったんだけど、ちょっと心配になるよね、大丈夫かなって。
すごいさ、目がアップになるシーンとか、めっちゃ侍味っぽかったよ。うん、
ああ。
シルオの腹歌っぽかった。
ああ、うん。とかね、
うん。あの童貞っぽい感じ。目だけで全て語ってる演出だぞっていう、うんうん、おしゃれぶってるけど、ちょっと童貞っぽい感じが、侍味っぽいなと思って見てましたけど、うんうん。まあ、あとさ、やっぱさ、ね、MOM?
うん。
で言うんだったら、ちょっとあれやっぱ語りたくなるよね。
え、ごめんなさい。え、わかんない。何の話ですか？
ね、パチモンみたいな人たちさ。
ああ、まあね。
あれいいよね。
パチモンの中に一人本物混じってるしね、ちゃんとした本物がね。
あ、だから、そう
。しかし、X 面はちゃんと見てたの、そういえば。
X 面は一応全部見た。
あ、すごい偉いじゃん。
うん、
じゃあ、ね、うん、あれまた一応 MCU とはまたちょっと別枠じゃん。
まあ、だから、あれは会社が違うからでしょ、FOX、
うん。
うん。うん。そう、だから、うん、ね、違う世界線でいた人たちみたいので出てくるし、はいはい。あれの二流感。
ザ・ボーイズ、ザ・ボーイズね、そろそろシーズン3やるけど、
うんうん、
ザ・ボーイズみたいな感じですよね。
そうそうそう、ね、うん、なんかあれめちゃめちゃいいなと思ってさ。うん、
口、あんま言わない方がいいか、まあいいや。口が消えるのもあったよね。全然思い出せないけど。
あれはでも マトリックスっぽかったよね、ちょっと。
いや、サムライミの映画でなかった。
サムライミでもあった。
うん、あれは、腹渡2とかかな。
あれはね、3
か。3か、うん。
うん。うん。キャプテンスーパーマーケット。
うん。
あれっぽい気もするけどね。うん。うん、あん中にキャプテンスーパーマーケットいてもよかったよ。
の、そうだよね。
キャプテンアメリカっぽいしなかな。
あと、ダークマンとかね。
うん。 ね、まあまあでも、普通にというか、楽しかった。
いや、だからあんまり語りにくいよね。多分これ聞いてても面白くないと思うんだよ。
うん。そうそう、面白かったしかないじゃん。
普通に面白いし、
うん。
じゃあもう、めちゃめちゃ絶賛して、こう、熱を持って語るかっていうと、まあ、それともちょっと違うからね。
そうだね。
うん。まあでもね、マルチバースものっていう意味ではウルトラマンと同じですからね。
いやだから今さ、マルチバースやりすぎ問題って、ね、本当に
だから警視庁捜査一課長でもやってるからね。
それどういうことなんですか。
まあマルチバースがタイムリープなんだけど、でもマルチバースとも言えるな。マチ、ま、あの今回のシーズンの1話目2話目はマルチバースものですよ。
どういうこと。その
刑事ドラマなんだよね。
うん、
刑事ドラマなんだけど、まず殺人事件が起こって、何なんとかの餃子を握ったご遺体が、とかね、よく CM でやってるでしょ、
うんうん、
まず内藤武が電話。
ループが全く似合ってないみたいです。
そうそう。
びっくりした。
なんだっけな、その時はなんだっけな、時空を移動したご遺体が、みたいな。のから始まって、
うん、
タイムリープ。していったり、こう、あ、でもタイムリープっていうかね、多分タイムリープを、いまいちよく分かってないのか、何なのか、そう、さっき言ったけど、どっちかっていうとマルチバースなんですよ。平行世界が、こう、
うん、
重なったり、行ったり来たりする。
うん、
刑事ドラマなんだよ。
うん。
っていう話。
そんな話になってるんです
か？毎回だから遊ぶからね。で、なんか知らないけど、デーモン小暮がテレアポの、センターの所長で、デーモン小暮として出てきて。
なるほどね。
うん。それは一切タイムリープ、マルチバースには関係ないんだけど、
うん、
これが関わってくんのかなと、
うん。
デーモン小暮が出てきて、で、一応年齢不詳なんだよ。デーモン小暮として出てるんじゃないよ。なんか、
うん、
イケボーなんとかで、イケボーですね。イケボーなんとかみたいな名前で、うん、毎回鬼面組みたいな名前だからある。
うん。
キャラと名前
が一致してるんだ。そんななんだ。
うん。
うん、
で、一番何、50歳みたいな感じじゃないですか。だから年齢不詳っていうので出てきて、でもそれは一切絡んでこなかった。マルチバースには。
はあ、なんか。
でもね、ちゃんと、まあ、うまくはないよ。うまくはないけど、うん、まあ一応、現実的な刑事ドラマの枠には、
うん、
最後には落とし込んでた。めちゃめちゃタイムリープマルチバースの不可思議 SF ファンタジーとして進むんだけど、最後はそれで、最後までそれじゃなくて、一応ちゃんと刑事ドラマのあり得る、物理的にあり得る。
最後はリアリティラインがその回だけマルチバースとかが存在する世界っていうリアリティラインでやってるってことか。
だからそれ、だけどその最後の前はね。で、最後の方がちゃんと回収して、うん、ちゃんと回収してないんだけど、だからね、スガッツさんめちゃめちゃ本格ミステリーファンでしょ？新本格好きじゃないですか。はいはい、うん、多分スガッツさんでもね、犯人わかんないと思うよ。俺一回も当てたことないもん。絶対わかんないわ、あれ、犯人。
新本格推理もだんだんこう多様化していった時にさ、
まあね、変革
みたいな。メタ本格みたいな。
あ、メタ本格みたいなね。だからまあ、舞城太郎みたいなのとかね。
そうそう。マヤ豊とか、
うん。
なんかちょっとそっちに足を。
いや、それとも違うから。
違うんだ。
それはちゃんとした本格、新本格の流れを、踏まえた上じゃん。
うん、
ちゃんと頭いいでしょ、別に。頭悪くてそうなってるわけじゃないじゃん。捜査一課長の場合は頭が悪くて。いや、だからこれに怒られるんだ、でも。
あ、でもなんか逆に見たくなる、それにね。
うん。もう本当に、あれこそ俺はだから、前から呟いてんだけど、ツイッターとかで。
うん。
ストーリーが全く一緒なんですよ、毎回。
うんうん。
側が変わってるだけで。
はい。
構成は全く一緒なの、構造は。
うんうん、
あれこそやっぱりなんかこう、無限ループに捉えられた、無限地獄の、
うん、
を描いてる、煉獄をさまよっている、うん、人々。で、特に内藤隆っていうのはもう、やっぱほら、あらゆる刑事ドラマに出るから、あれマルチバースだと思ってるからね、俺は。
うんうんうん、
樋口明、うん、まあ、一回しかやってないけどとか、うん、そうそう、 科捜研の女。科
捜研のやつね。
ね、うん、だったり、あとあの、西村京太郎の、ね。
やってんだ。
トラベルミステリー。
うん。戸塚圭の。
戸塚圭の、戸塚圭の。
うん。
とかもやってるから、あれは全部マルチバースだと思ってるから。うん、で、家なき子で、鈴を殺そうとしたじゃん。
はいはい、はい。
あの、野球帽かぶった。
うん。怖いよね、あれね。
うん。で、それの、たたりっていうか、罰として、捜査一課長の娘は死んでるんですよ。幼い頃に。うん、ちょうど鈴と同じぐらいの年齢で。
うん。
まあ、鈴よりちょっと下かな。
うん。
で、かつ、足立由美が、一回だけ、部下になったことあるの。
どういうこと？
怖かったよ、あの時は。あの、斎藤由貴のパンツ騒動あったじゃん。
はいはいはい。
パンツを被ってしまいまして、みたいな。の時に斎藤由貴の役を足立由美がやったの。
え、そんなこと
あった？役っていうか、いや、だから同じ役じゃないよ。だから、あの、あれは、まあ、警察の中で人事異動みたいな感じで、その、あの、その役どころを足立由美が代わりに
、
やってた。でもちょっとスリリングじゃん。これもほら、あの、それこそね、あの、ウルトラマンとか、
うん、
マーベルとか、好きな人が、あ、こういう出てきたんだと思うように、俺も思ったもん。うわ、足立由美出てきた。内藤シネマティックユニバースに、内藤ユニバースに。それこ、かなりスリリングでしょ。
ああ、でも、なんかさ、ほんとさ、うん、その、マルチバースっていう概念がもっと一般化してくると、うん、
はい。
絶対、同じ役者の意識だけ、演じてる意識だけが変わる話とか出てきそうね。
うん、同じ役者の意識だけ。
だから役者は役者で側がいるんだけど、
うん、
中の演じる人だけがどんどん変わっていくみたいな。
役者、どっちを言ってんの？役者、役柄じゃなくて。
突然その、
うん、
何、家なき子のお父さんのキャラが表現したりとか、
あ、だから、あれの逆ね、あの、スターシステムの逆ね。
そう、逆が、なんか、生じてきたりとか、そういう話ってそのうちできそうで。
で俺はね、捜査一課長だったらやると思うんだよね、それ。なんか、俺、パクられてんじゃないかと思うんだよな。俺のツイートから。笹川刑事部長、とかね。
そうだ、そういうのが突然入ってきて。
で、笹川刑事部長、分かってる？
分かってないけど。
あの、毎回、なんか、宇宙人の格好したり、
うん。
こう、水の中から現れたり、
うん。
して、アドバイスして帰ってくるっていう。だけど、でもあれは、
うん、
よく笑わないでできますねって、ナイツの花輪が、まあ、共演してるから、うん、ナイトタケシに行ったら、いや、あれは笹川刑事部長はもう死んでると俺は思ってるって。あれは幽霊と会話してるんだ、はい、我々はって。幽霊にアドバイスをもらってるって。
はい。
うん。って思ってるから、俺は真面目に聞けるんだ。って言って、
アドバイス。
そう。あの、そういう役作りをしてる。
うんうん、
ね。でもそれってさ、本当そうかもしれないしね。あの、笹川刑事部長がもう死んでて、でもマジでそんな感じだからね。ちょっと悪夢っぽいんだよ。うん、本当に見て。俺に言いたいことはわかるから、うん。毎回こう繰り返してる悪夢を見させられてるみたいな。
うん、
何の論理的整合性もないし。でもやっぱりだからなのか、俺の知り合いの5歳の子供とか好きなんだよね。
はい。
普通刑事ドラマをさ、うん、まあ女の子だし、
うん、
そんな好きじゃないじゃん。
だよね。
未就学児が。でもね、3歳の頃から見てるから。前のシーズンの時から見てるのね。
うん。
もう3歳の頃から好きなんだよ。やっぱ、子供にとって悪夢っぽいから、なんかこう、見れんのかなって思う。でもね、その、まあ、きっかけは、名探偵ピカチュウと間違えて見たんだけどね。
まあ、それもどうかと思うけど。そう。
名探偵ピカチュウが見たくて、
うん。
あ、そうなんだ。じゃあ見せてあげるよって。やったら、捜査一課長のね。捜査一課長、うん、捜査一課長と、見たらピカチュウを間違えたんだよ。まあ、3歳だから。
はいはい。
ああ、
うん、
でも、間違えてんなと思ったけど、まあ、 本人が見たいって言ってるから、
うん、
まあ、どうせすぐ泣いて消せって泣いて終わるだろうなと思ったら食い入るように見てるわけよ、まあ、ゾッとしたよね、
うん、幼児が作ってんのかな
でもさ、そうね、それはあるかもしれないね、
うんうん、なるほどね、あれちょっとそれ、うん、本当に見たくなった、うん、
うん、
まあでもさ、本当さ、マーベルはさ、うん、確かに長く論じられるような話はそんなにないかもしれないね、うん、
長く論じられるとは、
要はそのなんか例えばシン・ウルトラマンみたく、いいにしろ悪いにしろ、何かこう、ここが良かったあそこが良かったっていうさ、
うん、
熱い議論交わせるような作品よりも普通に面白かったとか、そういう感想しか出てこない。
そうなんですよね。だからまあ、うん、いいんだけど、
うん
うん、ピクサーのこのところのアニメとかにも言えるかなとね。なんかきちんと要素を揃えてきちんとやってます、うんうん、でそれちゃんとしてるから、うん、普通に面白いと、
うん、
でも過剰さがないというか、
うんうんうん、
というのもピクサーのアニメとかも完全にも筋わかるからね、最初の数分で、うん、はい、じゃあもうこれが悪いメンターでしょ、この憧れ、主人公の憧れてるこれが悪い父親、悪いメンターであって、初めいい人っぽいんだけど、どうせまたこれが最終的に倒すべき ラスボスになるんでしょ、でこの、ダメダメな方がいいメンターになるんでしょ、でこれ1回中盤、1時間5分ぐらいの時にどん底に落ちるんでしょ、はい落ちた、はい、はい、でそれでこのどん底から這い上がっていくのが、つまりその、物語的にも、どん底から地上に這い上がっていくのが精神的にもまた復活するってことなんでしょ、
うん、
ほらでも思った通りじゃんって、最初に5分でこっちが想像したことをそのままなぞるから、もうなんかちょっと、
まあそうだね、
だからあとはそのパッケージングの演出の才を楽しむみたいなことになってます、そればっかりだとちょっとねっていうね、
うん、いやだから、まあ、マーベル僕ね、うん、見始めて全部好きよ、好きだけど、はい、ちょっとねシャンチーとかそこら辺から、
うん、
なんかそれはすごい感じる、あの父親の、との葛藤すげえ多くない、あのシリーズと
していうか、まあハリウッド映画はもう失ってその方程式で作ってるからね、
うん、
まあ女性主人公の場合は母親で、
うん、
ちょっとも縮小気味だよね、
そうだね、
ああもうだからなんかこう、うん、それを作っ、そういうものとして、神話的なものとして作っていました。で、それを映画批評だ、映画批評家だったりが、まあ、あるいは文化人類学の人たちが解析して、まあ、こういう構造の、が映画として名作があるっていうところで終わればいいんだけど、それをまたさらにフィードバックして、それがつまりその神話的構造っていうのは名作になるっていうのを、フィードバックして、じゃあそこから映画を作ろうになってるから。
うんう
ね、なんかそれ順番として
、
いいの。だからまあ、とはいえまあ普通に、それが実際、クオリティ、一定の高いクオリティになり、実際に大金を稼げてるから、
うん、
そのやり方がもう完全に固定化されちゃってるけど。
そうですね、うん。なんかちょっと僕さ、うん、エターナルズは、それを崩すかなって感じが若干したのよ、最初。
はい。
だけど結局同じだったし。
結局同じだったしね。っていうかもうなんか、どっちかというとザ・ボーイズのパクリ感すらあったしね。
あの目から出るやつね。
スーパーマンが悪いやつっていうあの文脈ね。ザ・ボーイズもエターナルズもそうだけど、
うんうん。まあでもね、やっぱね、うん、次の層はちょっと楽しみ。
え、層？ああ、うん、ああ、マイ、ああ。
マイティー層
ね。ああ、びっくりした。ね、いきなり、
うん、
あの、怖い映画の層。
ジグソーの方の層じゃない。
はい、
まあまあ、まあそんな感じですかね。
まああれもずらしてるものを作ろうとしてんのかなっていう感じはするけどね。うん、ラブ&サンダー。まあ、
ガンズ&ローですしね、曲も。
ねえ。ただまあ
最終的には。80っぽいんだよね、ちょっとね。
で、ただまあ最終的にはバトルになるんじゃないかなって気はするけど、
ね。
まあ、
絶対そうでしょ。
最後の20分とかはね。
うん。うん、ね、
うん。そうなんだよ。だからあんまりこう、過剰も欠如もないから語りづらいのはいいことなのかなってね、うん、もっとそこで完結せずにもっと 観客とのダイアローグのね、対話の余地を、
うん、
やり取りの余地を残した方がいいんじゃないのかなっていうのがね。まあ、最初ピクサーができた時とかはね、あ、ようやくこうちゃんとした娯楽作品できちんとしたね、うん、ストーリーをやって、トイストーリーとかは、はあ、この流れいいなと思ったけど、もうちょっと、まあ贅沢かもしれないけどね。
うん、
それが、ね、最初のトイストーリーとか、ファインディングにも出てきた時のは感動して、絶賛だったけど、うん、ね、ちょっと、
はい。まあ、たださ、やっぱそれって、おそらく MCU とか、まあディズニーか、うん、マーベルとかもさ、うん、分かってて、まあ、いろんなこう違う畑の監督を呼ぼうとしてやってるわけじゃん。うん、
はい。
それこそエターナルズのクロイ・ジョーでしょ。
うん。
だからさ、もっとさ、なんかね、いろんな監督に撮らせればいいかもしれないね。
でも結局は逆にそれが回収されちゃうってことじゃん。そっちの文脈に。
まあ、そうか。
だってその一人の監督がそのシステム自体を崩すことはできないよ。う
ん、デビッド・レンチとかに撮らせるんじゃない。
もう
ホドロフスキーとかさ、
うん、まあだからそういうことに、うん、ただまあその一作が多分はいこけました、はい、一部のスガッツさんみたいな面倒くさい人からカルト扱いされて人気です、終わりっていう、
そうだね、
何の革命も起こさずに、
うんうん、そんな感想です、
はい、はい、うん、じゃあそれこそじゃあほらその文脈で言えば、ほら、やっぱり、外側に開く、観客との対話という意味では、
はい。
赤テントを見たんでしょ？
そうなの。
いや、その、今、なぜ、今赤テントを見、
違うんだ
よ、これはわかる、あ、大丈夫かな、リスナーの人はわかるよ。
あ、じゃあ説明してください。
え、唐十郎っていう、寺山修司の弟分的なね、演劇の世界ですよ。がいて、まあ、アングラを牽引した、ある意味、寺山修司よりも、こう、ガッと、爆発力があった。で、しかもずっと続けてる人は、唐十郎ですよね。うん、奥さん、リレー戦ですよ。
はい、はい。
リレー戦の旦那って言えばわかるかな。
息子は、大鶴ギター、
ね。息子は、あ、そう、だから、うん、マルシアの義理のお父さんって言えばわかるかな。元義理のお父さん。
そうだね、そうだね。うん、いやだから、
まあちゃんごめんって言わせた、ね、まあ、あの会見の時もいたよね、唐十郎。まあちゃんごめんの時。
うん。
違う、あれか、インタビューされたよね。
うん、多分され
てた。そう、で、結構申し訳なさそうにしてて、うん、あ、意外と常識人なんだって思ったよね。
そう、
うん。
いや、なんかね、ほら、ね、それこそ MCU からつながるさ、
はい、
あんましこう自分が今まで出こなかったものを見なきゃなとか、そういうのの一環として。
死ぬんじゃない、
うん、
死ぬんじゃないそろそろ。
まとめ的なね。
はい、
いやだけど、そういうので僕がね、あんまし見てこなかったのって演劇なんだよ。
はい。
うん。で、なんか、あ、行きたいなって聞いて、
うん。
で、ただ僕ね、赤テントって実は初めてじゃなくて。
そう。
あのね、高校生の時にね、うん、考えても一回行ってたんだよ。
あ、早いじゃん。
まあ、それは高3。
俺は高1から行ってましたけどね。
あ、本当。
はい。
うん。で、僕ね、その高校生の時は、まあ何度も話してる男子校で、
うん、
周りのクラスメートはみんなさ、バイクと女の話しかしないから。
へえ、そんなところな
の？俗物だって思ってた。
高校どこ？東京？
東京、品川。
品川なんだ。
うん。
ああ、え、どこ？
あ、立正高校って
。ああ、はいはいはい。
おう。
うん。
で、で、僕は当時ね、筋肉症の大とか、江戸川乱歩とか、大津健治とか、
うんうん、
夢の旧作とか、そういうのいっぱい読んでたから、
うん、
まあ、クラスのみんなつまんない連中だなと思って、その一環として、
うん、
俺はこんなのも言っちゃうぜっていう感じで言ったことあったの。
ナゴムのライブとかじゃなくて
赤テント
の、ね、赤テント
花園神社に
そこナゴム行きね、ナゴムあったでしょ、まだ
ナゴムはね、その時もうなかった。
あ、なかったか。だって、うん、ああそう、うん、
そうで、で今回行って、うん、そのエピソード思い出したけど、
うん、
当時高校生の時に行ったら、
うん、
クラスで一番僕が嫌いだったやつ、
うん、
バイクと女の話ばっかりしてるやつ、
うんうんうん、
がいたの。
それなんかちょっと霧島部活やめろってよみたいな展開
で、あ、そうな
の、まあ、それが、あ、それはクラス1の美女みたいなのがいたね。あ、まあ、それとはちょっと違うけど。
男子校だったら男なんだけど、
うんうん、
あの、宮里くんってやつが
いて、はいはい、
さ、
はい、
で、僕は一方的にそいつがリア充に見えてたから、
うん、
まあ、嫌ってたっていうか、
うんうん、
この、俺みたいな高尚な乱歩先生とかこいつは読んでないんだろうな、みたいな、
うん。
バイクと女の話だけして、
うん、
君は死んでいくがいいさ、って思ってた。
うん、
じゃあそいつがいて、でしかも向こうは屈託なく俺を見つけて、
うん、
え、太田仲間じゃんみたいな感じで来るわ、
うん、
お前もこういうの見るんだ、
うん、
でなんかそれでさ
乾杯だよね、乾杯あの向こうはバイクとかね、そっちのカルチャーもきちんとしてて、かつアングラ的なサブカルの方も、しかも多分、太田少年よりも前から親しんでて、
うん。太田同士じゃんとか言われて。うんうん、
いや、俺もなんかこういうの他にさ、友達誘えなくて困ったんだよな。なんかこう暗いやつだって言われちゃうからな。は、太田、いて安心したよ。
そう、まさにそんな感じでさ。うん、だけども、時は高3なのよ。
はい。
でもそっから仲良くなって何か一致するとか、
うん、
さらにそいつと仲良くなることでバイクと女組を組みして僕もリア充的になるっていうことももうバタれてる。
いや、別に、うん、まあ高校生活としてはね、もう、うん、もう時間がないからね。
そう、だからすごい、うん、その太田同士じゃんっていう言葉でもう高校生活すべて無駄にした気にしたんだよ。俺はエドガー・ランポとかばっか読んでるわけ。
うん、
あと、紫白狼とかばっかり言うんだよ、
うん、
っていうエピソードをね思い出して、うん、まあ、今回行ったんですけれども、
はい、
うん、
20年ぶりぐらいってことですよね、うん、だってあれ、
だけどね、
あ、まあ、あと言っとくと花園神社ですよね、花園神社に真っ赤なテントをその公園の間だけ建てて、だ見せ物小屋と同じ感じですよ、
う
ん、
そう
ね、花園神社で見せ物小屋もやってるけど、
うん、
で、その期間だけ、客入れてテントの中で芝居やると。
うん。
うん、っていう。はいはい。
まあ、当時のことって、その当時何見たかとかも一切覚えてない。
ジャガーの目とかじゃないかな。
なんだった
。高3、うん。
まあ、知ったような口聞、はい、知ったような顔で見てましたけどね、
はい、
当時
は。はい。
うん。だけど、今回だからほぼ初なんですよ、
うん。
うん。で、見てさ。会長に LINE したよね。
え、
あ、ほんとわけわかんなくて。
いや、あれ、何、公演中に LINE したの？
ね、あれ、一回あの、インターミッションの、
ああ
、あの、休みが、そう、だから、その時に LINE したんだけど、とにかくちょっとピンとこなくて、あの、おちょこの傘持つメリーポピンズっていう話を見に行ったんだ
けど。ぽいね。ぽいね。
うん、だけどなんか、まあ本当、まあ俗に言う本当もザ演劇って感じのセリフ回しだったりとか、
うん、あなたは、あなたは新宿区百人町の、新宿区花園の花園神社に飾られた赤いテントの中でお芝居を見た、そしてそのお芝居のインターバルで友人に LINE をしたではないですか。
そう、本当そういう感じなの。
はい。
うん、で、なんかもうそれももうちょっと、って感じになっちゃって、あとまあ客層がやっぱしさ、
うん、
そのまま年取ってる人ばっかりだよね。
はい。
うん。で、さらにあの入場前に並んでる時に、
うん、
他の劇団の人がなんかチラシを持ってこうでやりますからって言って配りに来るわけ。
ああ、そっか、あの座席に置けないのか、あそこは。
うん。
ああ、
そう、置けないから配りに来るんだけど、
はい。はい、
まあおそらくそれってすごい下っ端の人でしょ。
うん。
だけどもう。65歳ぐらいのおじちゃんとかが、
それはいいじゃん。
配りに来て、うんうん、ね、ちょっと物悲しいわけ。
うん。
なんか、あの、なんとか、なんとかやります。お願いします。
まあ、多分つまんねえだろうしな。てか、まあ、まあ、それ、まあ。
ね、はい、で、まあ、はい、見て、
はい、 はい、
もう全然ピンとこないの、
うん、
おちょこの傘を持って何をしているみたいな、なんかそんな感じのさで、まあさらに言えばうちのパートナーは、うん、あの傘がほら逆になるとおちょこって言い方をするじゃない、
はい、
それ自体を知らなかったそのらしい、
はいはいはい、
だからおちょこがずっと何を言ってるのか分からなかったって言って
る、うん、お酒を飲むものを持って空に飛べるというの？
そうそう、
いいえそんなことはありません、おちょこというのはほら見なさい、バッ傘が強風に煽られて逆さまになったこの様を言うのです、
そう、
はい、
でなんかそんな感じでさ、ちょっと僕テレビの趣味では結構好きだから、うん、映画の方の、
まあちょっとノリは違うよね、
うん、だからちょっとああいう、うん、まあ田園シスとかショーステオマシエリオ的な、
うん、
アバンギャルド感あるものをちょっと求めていたわけ、
アバンギャルド感は、うん、なんで赤テントもあるじゃん、空組も、
いやでもね意外にないのよ、意外に普通の演劇で、
はい、
なおかつ多分あれは演劇の作法からちょっとよくわからないんだけど、
はい、
おそらくその最初にそのおちょこのカサモスで公開された時の、
うん、
まんまの脚本でやってるわけ。それってそういうもの？
まあまあ、同じ演目やるんだったら同じ戯曲はあまり手は加えない。で手を加えることもあるよ、もちろん。例えばシェイクスピアを現代に置き換えてやるとかはある
よ。ああ、だからね、その劇中で、まあ、イケメンの代表格として出てくるのは、
はい、
小林明。
もうそんな時代だろ。ちょっと待って、それ50、うん、60年代。
60何年か、
ね、
初演、
うん。
それで、その小林明、はい、あなたの顔は小林明だったらね、みたいなことを言って、
うん、
そしたらその言われた人が、小林明のお面を被って、ね、
うん、
演技したりするの、
はい。
だけどさ、小林明がイケメンっていう概念ってもうすでに失われてるじゃん。
でもさ、そこで、斎、
うん、
藤工出してきたら、ちょっともうカラーワールドが、
カラーユニバース。
カラーユニ、なんかちょっとこうガクってなっ、う
ん、いや、でもなんかそこをかたくなにそういうふうにするのが、
はい。はい
はい、あ、別にまあ、それはそれで味があると思うけど、
はい、
ちょっと見る人の逆にノイズになる気もしないでもないなって思ったりして、
うんうんうん、
で、なんかそんなんで、ちょっとパッとしないから、インターバルの時に会長に、
はいはい、
これの楽しみ方を教えてほしいって LINE をしたんですよね、
うん、だから俺はちゃんと何だっけ、なんかちゃんとアドバイスしてたよねあなたに、うん、入場並んでる時にいろいろ聞かれるから、その時にちゃんと答えないと殺されるよって なんて言ったんだっけ、ああそう、受付で金のねって聞かれるから、うん、その場合は菊の句って答えないと追い出されるか指をちょんぎられるよって
怖すぎじゃないですか、
金のね、うん、菊の句、そのやり取りを間違えると
帰れってね、
うん、まずいよっていうことは言ったんですけど、まあまあそのアドバイスは役に立ったのかな、
なんで立たないん
だ、あ、そう
なんだ、もう普通に受付で物販たくさんしてて。
へぇ、
おちょこの傘。おちょこの傘バージョンの傘とか言ってる、う
ん、俺は高校生の時とかそんなことしてなかったな。
うん、だから、まあ、物販大事なんだなって思ったりしたけど。
まあ、ね、まあ、普通物販で儲けるからね、バンドとかもね、
うん。うん。でさ、まあそんな感じでまた休憩明けても始まるんだけど、うん、
はい
はい、相変わらずさ、こう、撃たれてるヤクザみたいな人が、
うん、
タバコを吸うと、
うん、
撃たれた穴から煙が出る。
ああ、
はい。っていうギミックとか。で、うん、あこれ笑わなきゃいけないんだろ
う。うん。
結構きつ、まあ、ぶっちゃけちょっときつかった。
うん。
うん、で、パートナーちゃんと、あとパートナーの友達も一緒に女性が来てた。3人で、う
ん。なんでまたそんな、無防備な、無謀なことをする、
うん、はい、だけど、やっぱその人の顔もあんまり見れないぐらい、ちょっときつかったんだよ。うん、
はい。
うん。で、なんか、ドン・キホーテの話とか、
うん、
エピソード交えてきたりとか。
別にいいじゃん、なんで悪いの？
だから、そことかって悪いの。もう、そのくだりいらなくないみた
いな。いや、いるよ、当たり前じゃん。
うん、でなんかさそんなのがあったんだけどね、さ最後
はい、えネタバレになっちゃうんじゃないそれ
最後で、
はい、
もう全部帳消し、もうボーダの涙っていうんですか、
うん、
なんか謎の高揚感みたいな、
まあ多分だけどもこれは本当に間違ってたら言ってほしいんだけど、うん、おちょこに乗ったメリーポピンズです、バンドーンってガーンって後ろの壁が壊れて、さようならさようならってこう空を飛ぶ感じで新宿の街に消えていくんじゃないの。
あのね、すげえ困る。ほんとそのままに。
大正解。
で、はい、ね、あの、それはさ、はい、ほら、デイニシスとかね、わかるよ。そういう仕掛けとかが存在するっていうの知ってるんだけど。
もう最後、後ろの壁壊れて、
うん、
あの、新宿の方に消えていくっていうのはもう 100% やるから。
そう、だけどやっぱ、あれって、うん、実物でやられると、
はい、
すっげえ感動すんだもんと思って、はい、あの、うん、結果、だからさ、そういうジャンルってあると思うな、あの、映画のさ、
うん、
ボヘミアン・ラプソディってあるじゃん。
はい。
あれもさ、正直、そこら部分ってあんまどうでもいいよね。
うんうんうん、
ただ最後のライブエイドの音楽力で見せてるじゃん。
うんう
んうん、だからそれみたいに、何かこう、強烈なフックがあってさ、
うん、
それで活かせるタイプのやつってあるの。
うん。うん、
あの、空組、めっちゃ良かったです。
だから、唐十郎はでも出てないんでしょ？
出てない。もう今、ほら、あの、お体もね、悪くされちゃって。うん、
脳梗塞、うん、脳一血、うん、とだけは、
うん。
役者としての唐十郎も結構重要だからね。あの、唐ワールドの中にはね。
はいはい、出てるのね、結構ね。うん、あの、それこそ、野村ユニバースに出てるでしょ？
ああ、なんか出てるだろうね。なんだろう。うん。出、うん、て全然おかしくないんだけど。うん、まあ、てか、まあ、その、こう、なんかこう、ハットをかぶってさ、白いスーツとか着て、あなたは、ちょっと待ちなさいとか、やってる唐十郎がいると、ぐっとこれはもう、カラーワールドって感じに、
ね。うん。いや、だからさ、
うん、
まあ、今回は、当然ほら、もう、その、唐組のああいうものっていうのが、
うん、
世間に認められてるから、何も敵がいないからさ、
はい、
開いた時に別に、まあ感動はするけどなんだけど、ただ当時なんかそこに警察がいたりとかして、
そう。
現実でもあるわけじゃん。
はい。
その時とかってもう、射精すると思う
よ。まあ、そのめちゃくちゃ面白いのはね。そういうな広がりもあってだよね。だから、そういうことですよね、うん。さっきほど言った MCU とかピクサーとかにない。うん、
そう、うん。いや、うん、まあ、あとさ、ちょっと思ったのが、
はい、
唐十郎と寺山修司って仲いい
の？ああ、どうだろう。まあ、あんまり細かくは分かんないね。まあ、もちろんなんか、師弟関係というか、兄弟的な関係がまず最初にあって、そこからこじれたこともあるってもおかしくないかなっていう感じはあるけど。
ね、なんかそこら辺ちょっと気になったのと、
うん、
あと今、あの、もう一つね、紫テントってのがある。
え、全然知らない。そうだ、まず黒テントもあるんだよ。
あ、そうな
の？それはあの、はい。うん、黒テントっていうのがあったんですよ。もうないの
か
な。もうダメだ。佐藤誠か。うん、とか、ね。
はい。うん。いや、で、その紫テントは今もあって、
うん、
まあ黒テントが今あるかわかんないけど、
うん、
紫のもあって、
黒テント
は。大鶴義官さん、息子、
はあ、
が出たりしてんだよ、そっちには。
まーちゃんごめんって。でも、まあ、一回はやってるだろうね。そのマルシアネタはね。
そうだね。いや、だから、紫テントもね、この6月にあるんだけど、
うん。
撮りましたよ。
全然知らなかった。それ誰が主催なの？
主催誰だったかな、ちょっと、
うん、まあ、
今手元にないけど。
まあ、そこら辺の人間関係全く知らもう今のやつは全然知らないんで、ね、名前出されても反応できるか分かんないですけど。うん、あ、下北でやってるな。あ、はいはいはいはいはいはい。だから、梁山泊の人？
あ、そうそうそう、新宿梁山
泊。ああ、じゃあ、もう、まあ、流れとしては正当な。っていうか、もう、あの、別に今じゃなくて、かなり昔からの、
そうな
の、うん、流れ的には、まあまあ、 ああ、はいはいはいはい。
で、なんか、こっちの方がチケット取りづらかった。
うんうん、まあだろうね。うん、多分そっちの方が普通に、なんていうか、友達とか、うん、奥さんの友達が連れてくんだったら、そっちの方が多分見やすいというか、うん、面白がりやすいと思うよ。え、もう一回行くの ?3 人で。
うん、だこれもう一回撮って。
いや、そうな
の。まあ、あとほら、今度ね、はい、6月にまたテレマ修士の本さ、
はい。
盲人書館。
ああ。
あれもまた20年ぶりに新しい演目になるの。
はい。
それも行ってみようかな。
はいはい。
うん、死ぬのかな?
ね。まあでも、逆に若々しくていいんじゃないですか。これから、一から勉強していくっていうね。
いや、でも面白かった。つまんないって思って、ごめんって思ったよ。うん。
まあちゃんごめんならぬ。つまんないと思ってごめんっていう。
うん、
だから俺なんかだからね、もう遅いんだけど、第七病棟とかね。
はい。
うん。あ、知ってます？
なんか名前だけ。
はいはい。まあ、唐十郎の脚本で、うん、演出は違うね。
うん。
石橋蓮司とか、緑真子。
あ、その人配りに来てた。
お、第七病棟が？
あ、確か。
あ、じゃあ、あ、なんだ。つまんないって言ってごめんなさい。石橋蓮司が配りに来たわけじゃないよね。
え、じゃないじゃないじゃない。あ、でもなんか、
はい、
うん。なんか、それも今度やるみたいです。
ああ、まあ、じゃあね、それはもちろん、仲間みたいなもんですから。
うん。う
ん、はい。がやってて、で、それは見れな、生では見れなかったんだけど、
うん。
人さらいっていうね、肺病院でやったやつね。
うん。
が、もう、俺が高校生の時に行ってた映画の現場の人たちは大絶賛して、それは生で見てて。
ああ。
で、俺はビデオで見てる。
うん。
うん。BS か。BS でやってたのをビデオで撮って、もう何、うん、十回も見たんだよ。で、自分、人さらいって映画作りましたからね。
言ってたよね、それね。
そういう流れですから。
あ、そうなんだ。うん、あ、それじゃあいいんだ、それ。
あ、だから映像は残ってるからね。どうにかすれば見れるんじゃないかな。うん、あとはもう俺のビデオアーカイブをあされば、どっか、実家か、この家かどっかにあるはず。
あ、そう。いやでもさ、やっぱりその、配れきての中で、
はい、
チラシがね、その、寺山の、なんだっけ、J.A. シーザーさんがやってるところ。
はい。もう、うん、出てこないね。
そこのチラシがあったんだけどさ、
はいはい、
もらったんだけどさ、
はい。
なんかもういきなりやっぱ寺山ワールドなんかチラシも、
はい、
はい。死んだはずのお母さんが、
うん、
少年クラブの付録になって帰ってきた、みたいな。書いてあって、で、なんか、さ、あんましそういうのにほら、免疫がね、一緒に来た友達とかないから、
はい。はい、
え、これ意味がわかんないんですけど、とか言ってますよね。
でもまあ幸せじゃないですか。それをね、初めて見るときのショックが、
うんうん。でもなんかね、そういうおどろおどろしい感じとか、
うん、
やっぱいいよね。だから、うん、まあ、ちょっと見れる限り、いろんなものを見ていこうかなと思って。
はい。わかりました。
うん、そう思いました。
はい、じゃあ、メディア批評はそんな感じですか？
そうですね。批評じゃないけどね。
はい。
はい。
じゃあ、おどろおどろしいといえば、次のコーナー行きましょうか。
はい。
We Love 山梨のコーナーですね。
そうだったっけ
今回から始まります。
はい。
山梨を愛してやまないね。
はい。
我々が山梨の素晴らしいところ、うん、こんなところおすすめだよっていうところを、
はい。
披露していく、コーナーですね。まあ、ゆくゆくはちょっとね、はい、山梨観光大使とかにもなりたいしね、山梨 FM とかでも、なんか ね、箱番組とか持たせてほしいですけどね。
うん、はい、
うん。多分なんかあるでしょ、多分、帯番組の中の箱番組みたいな、なんか、うん、山梨今日も曇り面みたいな、うん、帯番組の中の箱番組として、はい、We Love 山梨やっていきたいんですけど、
はい。
どうですか今回の山梨お得情報。
いや、今回さ、
はい、
僕、多分このラジオでも話したと思うんだけど、
はい、
山梨とか、そういうちょっと車で1、2時間で行けるところで、
うん、
に夜中に行って、鹿を探すのにハマってるの。
鹿。
野生の鹿。
あ、ディアの方ですね。鹿ね。はい。はい、
を見て、
はい、
あ、いるねって手振ったりとかして、鹿に。
うん、
それで帰る。もうやってんの。
すごく気持ち悪いですね。でもまあ、そういう山梨愛 ですよね。
まあ、鹿愛。
いやいや、
鹿、でも野生動物愛。
はい。でも大体山梨です。うん、そうなったら。
あのね、そう、あの、逆にね、奥多摩とかあんまりないの。
うん。
鹿はに、山梨は異常に鹿いる。なんか。
うん。
うん。で、まあ、それはいいんですけど、この前もそれで行ったのね。うん、で、河口湖町。
うん。
通った時に、河口湖大橋っていう橋が。
うん。
その橋のたもとに、温泉施設が。
うん。
で、僕ね、まあ、その施設、ある噂を聞いたことがあって。
ほう。
当時山梨県で僕はサラリーマンだったから、
はい、
で聞いたことがあったんだけど、なんかさ、うん、あんまりにも出来すぎた話だったから、
うん、
ちょっと話半分に聞いてたん
だよ。まあ都市伝説っつうか口差がない噂だろうなと。
まあ山梨の人だし嘘つくだろうなと
思って。いやいや、そ、何言ってる、そのわけないでしょ、みんな本当のことしか言わないよ。
うん、だけどなんかそう思ってたんだけど、うん、そこを言う人のね、鹿見に行くついでに通った時に、
はいはい、
さらっとうちのそのパートナーに話したの。
うんうん、
車の中で。
うんうん、
したら、すぐググっ、俺は今までそのググったりしなかったんだけど、
うん、
ググったんだよね。
うんうん、
したら、当時俺が教えてくれた人が、人が教えてくれた通りの事件が起きてて。
うん、それは、だから、ちょっと、奥歯に物の挟まったような言い方ばっかりしてますけど、それ噂はまずあなた。
ね、僕が聞いた噂は、
うん、
この施設な、昔、刀で惨殺事件があっただよ。その刀刺さったばっかりの旦那が出るだってよ。っていう噂だった。
怖えずら。なんか、岡山弁みたいになっちゃってるけど。
で、ああ、その刀で本当にめった切りにされちゃって。
だって温泉施設なんでしょ？
うん。
旅館の中でってこと？
いや、で、うん、それはその人が言うのは、
うん、
そんな血が染みついたところに今これ立ってるだよ。って僕に言ってたんです。
呪われたところで、だからその元々は旅館じゃなかったんだけど、
うん。
うん、
で、そう。地元の人みんな知ってるずら。
まあ、自己物
件。嫌じゃんねえって。
嫌じゃんねえ。
うん。でさ、そんなさ、うん、もうめっちゃありがちな話だ
よ。まあ、よくね、地方にはあるような、
うん、
まあ、ペンションとかでね、
うん、
シャイニングみたいな一家惨殺がね、うん、して、お父さんは自殺したっていう。う
ん、でもっと言えばさ、
はい、
そんな日本刀で殺すみたいな猟奇的な事件があったら、
うん、
もっと有名だしテレビでもやるだろうし、
そりゃそうだ、うん、
って思っちゃうじゃん、大人の視点から見るとさ、
うん、しかもそんなにすごい昔の話じゃないってことでしょ。
あ、そうそう、
だってまだその施設があるってことは、
ね、91年とかです
ね、うんうんうん
うん、だから絶対嘘だろうって思ってたら、
うん、
調べたら本当にあって、
うん、
しかもそれが結構すごい話なんですよね。
だからまあ複雑っちゃ複雑なんだけど、まあこれはいいよね、話してもね。
うん、大丈夫だと思う。うん。
だからもともとそこは大豪邸だったんだよね。はい、地元の名士みたいな人の大豪邸で、うん、で、なんとか御殿ってね、その人の名前を取って、なんとか御殿って言われてるけど、はい、その人は、バカラ賭博で、
うん。
めちゃめちゃ儲けたんだよね、二十何億とか。
そう。
で、しかもそこで終わらずに、バカラ賭博ちょろいっすから、みたいな。ね、山梨の、その周りの、仲間、多分商工会とかの、社長とか、を連れて、マカオとか、香港とか、まあ、にやって、バカラ賭博やらせたんだけど、もちろんみんなする。
うん。
うん、で、あ、ここは私は立て替えておきますよ。で、借金を受け負う。で、その借金の、借用書に返済が滞った時は即土地とかを担保にしたものを差し押さえますというのは、うん、これもまあ、なんていうかな、単なるこう建前というか、そういう、ただの、まあ、そのありえないですからね。だって社長はもうすぐね、日本帰ったら、ね、全然、お金用意なんかできるのは分かってますから、 あまあ、仮にみたいな感じで書いてくださいねってみんなに書かせる。
形上だけすら。
でも形式上ずら。なあ。そんなことするわけねえし。ね。って言って、で、その返済日になって、まあもちろん、その前にガッて返済できたらいいんだけど、まあちょっと届く、うん、なんていうかね、こう、借用をもうちょっと長く伸ばしてほしいとか、担保の変えるとか、そういう相談とか、うん、そういうことの期限が迫ってきたら、雲隠れするんだよ
ね。ね。
どっかにいなくなっちゃって、連絡つけなくさせる。で、期限超えたところで、はい、期限切れましたって来て、ああ、おめえ、これ土地担保にしたずら。おい、早く、こっちによこせし。
うん、
この使い方合ってんの？
うん、合ってます。
よこせしっていう。うん、くれし。
うん。
って言って、全部ガンガン差し押さえちゃって自分の資産にするから、めちゃめちゃみんなの評判は悪かったんだよね。
もう地元の人から打滑のごとく嫌われていたって感じだよね、
うん。もうだからその時点で山梨っぽいよね。みんなで、バカラ賭博しに、海外行くっていうところがまず山梨っぽいじゃん。こう、こうだよね。
うん、
無人港をやってる。未だに。
的なね、
うん。そう。沖縄と山梨だけだからね。未だにこうやってんのはね。
う
ん、で、沖縄はわかるじゃん。あれ、地域の結びつきが非常に強い。うん、ね。あの、なんくるないさ、ね。精神で。みんなに助け合おうねっていう、昔ながらね、東南アジア的なのも、うん、環太平洋的なね。
うん。
なんだけど、それとはまた違うからね、山梨の。結びつきの強さって。もっとじめっとして曇り空みたいな、うん。
そう。
ので、しかもそれをさらに悪用して、
うん、
まあ言ってみれば仲間じゃん。友達じゃん。
うん。
地域の。
うん。
奴らの土地を全部騙し打ちして取る。で、まあわかんないよっていう噂ね。
うん。
っていう噂が流れている、その社長が、ヤクザ絡みのトラブルに遭い、その御殿の中で家族がイチゴ狩りに行っている時に自分は風邪気味だからっつって行かなかったら一人で残ってたら20畳の台所で日本刀でめった刺しにされて失血死してたんだよね。でしかもそれはもう争った激しく争った後があって日本刀多分自分に突き刺さった日本刀を抑えようと思って手で歯を掴んだらそれプラッかれて指は全部ちぎれて、
ね、
全部の指が切れてた、
うん、
ぐらいの凄惨な。でもそこにあった大量の現金とかは盗まれてない。でも体は何十箇所もめった刺しにされてる。明らかに怨恨だろうと、
うんうん、
で現金は盗まれてないんだけどアタッシュケースだけは取られたんだよね。
いつも肌身離さず持ってたらしいね。
うん。で、それは、うん、例の借用書だったり、権利書とかがその中に入ってるって。もう漫画っていうかさ、
ね、
できすぎた話だよね。
うん。
で、でもこっからがまた怖くて、で、結局犯人とか一回捕まったんだよね。それと、
うん、
多分実行犯である、日本刀で、めった刺しにした、うん、ヤクザ絡みの人と、あとその、妻だか、まあ、内縁の妻だか、愛人の看護師の、うん、女性が。で、だからもう帰り道めちゃめちゃ浴びてるから、もう絶対血液なんかは、その看護師が用意した車で逃げてる時についてるはずなんだけど、まあ、看護師だから、まあ、きちんと拭き取ったとか消毒した、ルミノール反応とかも出ないように、清掃していたっていうのもあるし、それどころだ、それやってても DNA 鑑定とかやれば絶対、できるはずなんだけど、なんだかよくわかんないんだけど、そのまま釈放されて不起訴。不起訴されて釈放。うん、送検もされなかった、
うん。
そう。で、そのまま未解決。っていうか、でももう犯人は自分が犯人だって言ってんだもんね。
そう。
マスコミの取材で、いや、これ約束が違う。自分は実行したけど、自分が捕まるっていう手はずじゃなかったって週刊誌の取材とかに答えてる。
うん。
だからもうさ、だからこれ第2の山梨っぽい闇があって、
うんうん、
山梨県警とそのヤクザの組長はズブズブだったっていう話がね、
うん、
噂があるし、あとやっぱその地域の人たちが打滑のことを嫌われたから、多分ね、みんなに迷惑かけるやつは殺されて当然ずらって。っていう山梨乗りが、ね、心温まるね、このアットホームな山梨乗りがあったのかなっていう。
うん、で、なおかつ、多分その、あれでしょ、その、権利書、要はお金を借りてた人たちは、
うん、
まあ、例えばそれが何人いるか知らないけど、10人いたら10人とも秘密を共有して、多分ね、で、90年代の話だから、多分まだ生きてるよ、うん。
バリバリ生きてるだろうね。
ねえ、だからさ、なんか、逆になんでこれがもうちょっと有名にならないんだろうって。ちょっ
と思った。やばすぎて、
うん、
あんまりポップに扱えないんだろうね。
まあ。
どう考えても警察が殺人を黙認してるっていう、
うん、
ちょっとあの北海道警のね、 あれ、
ね、
うん、よりひどいじゃん。だって人殺されてるからね、こっちは。
うん、あ、いや、そうだから、うん、ねえ、で、まあ、ウィキペディアとかの情報だと、うん、もう本当に嫌われてたから、
うん、
お葬式に誰も来なかった。
うん、
怖。
それが今、すごいラグジュアリーな、なんかトリップアドバイザーとか最高評価みたいな、のの、すごいね、スイートルームとか、スーペリアルームみたいなのばっかりの、なんか高級な、各部屋に個室風呂がある、高級温泉宿泊施設になってるね。まあ、そのなんとか御殿を流用してるからね。
そう、そう。いや、だからさ、僕は1年間だけ、河口湖のホテルに働いてたことあるんです
よ。はいはい。
で、その時にその話を聞いて、
うん、
で、なんか、その聞いた人と別の人にその話を、
うん、
本当ですかみたいな感じで言ったことあったの。知らん、知らん。日暮らしの泣く頃にのさ、
はいはいはい、
そんな事件、ダム建設の事件があったんですかって言った時に、その園崎美音が表現して、なかったっていう、それみたいな感じ。
ちょっと年上の先輩というか、上司みたいな人に聞いたら、
そう。
知らん。
そう。
知らん。あ、いえ、でも、なんか、噂とか、あ、そういう都市伝説ってことですかね。知らん。もうその話するな。あ、
はい、そう。そんな感じだったのね、はい。だから、うん。
行ってみたいな。でもちょっと高いからね。
でももうなんか、めっちゃ評判悪いよね。
いや、すごい評判のいい書き込みと、めちゃくちゃボロクソにっていう書き込みが両方あるよね。
いや、それもなんかさ、うん、ちょっと作為的なもの感じね、若干。
ああ、どっちが悪い方が地元の人が書き込んでんのかな、みたいな、
うん。なんかそんな感じもしないでもないよね。なんかね、
で、また、
うん、
もうやめとこ。あの経営、またその旅館経営してる人の話とかも、爆災 .com とか見ると、いろいろ書いてあるね、口、ね、まあ、バカみたいな噂が何度も、何の根拠もない、信憑性もない、クズどもが、噂してるようなのが爆災に書いてあるから、俺はもう怒りながら、こんな嘘に決まってるよって思いながら読んでるんだけど。
いや、でもね、ほんとこれ、うん、だからさ、もう随分前から話としては知ってたけど、
うん、
本当だったんだっていう驚き、
うん、
うん。でね、なんか知ってか知らずか知らないけれども、ねえ、ちょっと探偵小説っぽい感じになって
んだね。まあ、うん、うん。で、かつ、小栗虫太郎さんの小説で、その、〇〇殺人事件っていうものが、うん、しかも地域もちょっとかぶっ、まあ、まあ、まあ、遠いけど、とはいえ、まあ、短編でしょ、青空文庫で、割と、もう、そんなに長くなく。青空文庫になって1ページで上がるぐらいだから。
うん。
うん、で、まあ、まあ、遠いけどね、北玉っていう設定かな、あれは。
あ、そうなんだ。
うん。うん、だからまあ、とはいえ全国、日本全国レベルで見れば近いじゃん。
うんうん。
川口湖の方だからね。まあ、
ね、
で、同じような名前で、同じような、殺人事件が 起きるっていう。でも、まあ、もちろん、小栗虫太郎の方は、もう、はるか昔のね、あれ、戦後すぐとか、あ、なんだ、50年代とか、
うん、
うん、ぐらいでしょ。
だけど、そんなのもさ、うん、改めて、ちゃんと調べて知ってさ、うん、いや、やっぱいいなって。
山梨はやっぱなんか、文学的だしね。そうね、みんなの人間のつながり。
うん。
とかのね、熱さを感じるよね。
あったか山梨、ね。感じですよね、ほんとね。
いつも曇ってるからね、紫外線対策もバッチリだし。はい。We Love 山梨のコーナーね、うん、あの、またいろいろお便りとかも送ってきてほしいと思うんですけどね。はい、